どうもこんばんは、Gです。今日はですね、ちょっと、ケーススタディ的なといいますか、実際にあったお話を一つしたいと思います。そしてそれを通して、今のあなたなら、リアコンを学んできたあなたなら、どういうふうに考えるか、どういうふうに行動するかっていうのを実際ちょっと考えてほしいと思います。で、まずですね、私は結構お酒が好きで、まあ、食事代わり、夕食代わりにですね、まあ、週に 5,6 回ぐらい飲みに行ったりするんですけど、その中で結構近くのですね、まあ、小料理屋というか割烹みたいなとこですね、で飲むことが多いんですね。でその中で、まあ、偶然知り合った、まあ、T さんっていうサラリーマンの方がいるんですよ。その T さんっていうのは35歳ぐらいかな、あんまり、細かく聞いてないんですけど、30代半ばぐらいで、まあ、プログラムとかコンピューター関係の仕事をしていると。で会社の中にいるというよりは、まあ、出向先みたいなのが決まっていて、会社からそこにまあ派遣された先で、まあ、仕事をするっていう感じのプログラマーみたいな仕事ですね、をされているっていう話でした。でただ、まあ、当然どんな仕事にもこう全部が全部満足っていう人は少ないので、ちょっとした不満を持っていて、いつか起業したいなっていうふうなことを、まあ、おっしゃってたんですよ。でまあその時ですね、私も相当飲んでまして、まあ、特にそのサラリーマンのですね、いつか起業したいとか、いつか起業するぜっていうのはもうね、よく聞く話なので、ああいいですねみたいな感じで結構適当に流してたんですよ。そしたら向こうが、まあ、何をされてる方ですかっていうふうにこちらに聞いてきたんです。で、まあ、私は結構見た目も服装も、まあ、飲食も好き勝手やってるところがあるんで、本当に何やってる人なんだろうなと思われたんですけど、まあ、実際その、まあ、軽くコンサルタントみたいなことをやってますと。で何より自分の一番いいと思うことをお客さんに提供できるし、まあ、その結果結構好きにやらせてもらえるし、まあ、すごく気楽で楽しいですよっていう話をしてたんですね。そしたら向こうも、あ、そういう風な話を聞いたら、まあ、もちろんもっと細かく話したんですけど、そういう話を聞いたら、ぜひ僕もそういう風な起業というか仕事をしてみたいと思いますって言ってたんで、まあまあ頑張ってください、頑張りましょうみたいなことを言って、その日は別れました。で、数日経ってですね、数日じゃないな、ひと月ぐらいかな経って、まあ、その T さんが仕事で東京に行ったと、いう話を聞いてたんで、まあ、また出向先が変わったのかなぐらいに思ってたんですけど、その後もうちょっと別の人から細かく話を聞くと、どうもですね、会社を辞めてもう自分が起業するために東京にコンサルタントになる方法というか、コンサルティングを学びに行ったっていうんですね。なんかそういうセミナーを受けに行ったっていう話を、らしいです。で私はそれを聞いた時に、ちょっとなんかまずいなっていうか、まあね、あまりいい方向でやってないんじゃないのかなとちょっと不安になったんですよ。でもちろんそれが、その人がどんな能力を持ってて、どんなところにコンサルを学びに行ってしたか、その辺は全然わかりません。だからすごくいいところに行ってほしいなっていう気持ちはありましたけど、まずいきなりですね、突然サラリーマンをドンと辞めてしまった。しかもその私と会うまではコンサルティング企業っていう発想は基本なかった。何か起業したい、もっと自分 の自由なこと、自分が熱意を持てることをやりたいと思ってたぐらいの段階から、一月でいきなりドンってそこまで行っちゃったんですね。そしてしかも東京でなんかセミナーを受けに行った。まあね、いいのか悪いのかちょっとどうだろうなと、いう感じでちょっと思ってたんですね。反対に皆さんだったらこういう場合どう思われるかなと思うんですよ。つまり普通にサラリーマンやっている。そして、まあ、ちょっといつか起業したいな、いつかもっと自分の力で、高い収入というか自分のお金を稼いでみたいなと。でもっと自由に生活してみたいなと思っていた。その、まあ、きっかけの一つに過ぎなかったとは思うんですけど、そういう話でコンサルタントっていうのが随分なんか、 目の前で楽しそうにやっている人がいると、よし俺もこっちでやってみようと思った、じゃあどうするか、いきなり辞表を出していきなり東京に研修を受けに行く、うん、この流れをまあ取ったかなっていうふうなことを一つ考えてほしいんですよ。で反対にもしあなたがそれを取らないとしたら何をすべきだろうなっていうのをちょっと考えてほしいんですね。まあ音声ですので続けていきますけど、考えるときは一時停止をしてちょっと考えてみてください。うん、今の状況からなんかそういうことをしたいと、まあこれ聞いてる方はリアコンやってるんで、うん、リアコンやりますって言われたら終わりなんですけど、何かそういうどういう行動をするだろうってちょっと考えてみてくださいね。でそれからしばらく経ってまあさらに 1,2 ヶ月かな経ってまたそのお店の人から聞いてみたところによると、まあその T さん帰ってきたと、大阪に帰ってきた、でなんかもうコンサルタントとして起業して仕事を探しているっていうふうに言ってるんですね。で私的にはいや仕事を見つけてから起業しようよと、稼げるようになってから起業しようよと正直思っちゃうんですけど、うん、まあね、よっぽど自分に自信があったのか、まあ生活費というか貯金で食いつなぎながらですね起業をされて、仕事を探し始められたんですね。でまた、うん、しばらく経って、うん、どうも今日はどこどこの方に営業に行った、今日はあちこちの方にあちらこちらの方に営業に行った、うん、っていうふうなことを言いながら飲んでたらしいんです。でそのあたりからちょっとなんか仕事が意外と取れないっていうふうなことを言い出したらしくて、でそこになってですね、うん、まあ私ですね、うん、あの人、うん、はちょっとあの人に会いたいなとか、あの人最近来ないのっていうふうなことを店の人に言って言い出したらしいんです。で私は店の人経由でそういう話は入ってくるんですけど、ちょうどその頃ですねファスティング断食を始めてちょっと体重管理とかしてたんで、そういう飲み屋とかに一切行ってなかったんですねっていう話で、まあなかなか会えなかった、うん、まあ時間帯も結構違うんですけどね、私はかなり遅い時間に行くんで、うん、ただそういう話をお店の人経由では聞いてました。でこの時もですね、今この話を聞いてもう勘がいい人はちょっと考えたと思うんですけどね、まずはその集客に関してどういうふうにして仕事を取るか、誰から仕事を取るか、うん、その仕組みすら確立してない状態で起業したっていうのは、まあ、非常に危険ですよね、うん、起業終わってからゼロベースから飛び込み営業をやってるって正直わけがわからないと思うんですよ、うん、じゃあね、どうするか、どの領域の人をどういう形で集めておくか、うん、ちゃんとリアコンやってる人だったらそっちに頭いきますよね。で今もしあなたがこの T さんだったらどういう風にしただろうっていうのをまた考えてほしいんですよ。そしてそういう風なことを始めてみたで、やっぱりちょっと困ってきた、その時になってやっぱり人間って順調な時は思い出さないんですよね。困った時にそういえばあの人ああいう話をしてもうコンサルで何年も何年もやってる人がいたなと、うん、であの人にちょっと相談したい会いたいって思ったらしくて、お店の人にあの人来ないの、最近来ないのって言った、ね、これもコンサルとしてはどうかなと思いますよね。だってはいリアコンの方ならもう分かりますよね。じゃあどうするかでしょ、会いたいんですよね、うん、あの人に会って話を聞きたいと思ったんですよね。じゃあどうするか、お店の人にね最近来ないのとか会いたいなって言ってる場合じゃないですよね。会えるようにしたらいいですよね。お店の人は私に連絡取れるの分かってるんだから、お店の人を通じて呼び出せばいいんですよね。でただ呼び出すっていうのがなんかものすごく心理的抵抗があるんであれば、うん、せっかくだからちょっと一席設けましたので、うん、ちょっといい料理といい酒ご馳走しますんで来てもらえませんかと、で話聞かせてもらえませんかっていう風な場を作ればいいだけじゃないかなと思うんですよ。別にねそんなことしてもらってもまあ嬉しくないしっていうか、別にご飯なんか自分で食べりゃいいんでしてもらわないと困るわけじゃないんであれなんですけど、うん、こちらにもねそういう風に 別に求められたら答えるんですよね。だけど、うまくいかない人っていうのは求めても来ないんですよ。自分で勝手に考えて勝手に完結して勝手に遠回りして、で勝手になんかよくわからない答えとかよくわからない情報源にすがって、でなんかよくわからない結論になって、あーあーって言うんですよね。で困った時にまだそれでもすがってきてくれたらアドバイスのしようがあるのに、そのまんまなんかシューンとなってダメだったって言っちゃう人が多いんですよ。まあ、こういうのが本当多いんで、本当に学び方というか進め方っていうのをみんな分かってないんだなと、っていうか何を学びに行ったんだろうなってやっぱり思っちゃうわけです。もちろんその東京で受けたスクールの内容っていうのはものすごいいいもんだったかもしれません。だけどそのノウハウ論的なものとか、テクニックのところを身につけても、もっといろんな周りですよね、集客とか、どういうふうにしてお客さん集めるか、どういうふうにしてクロージングして、どういうふうにして顧客化して続けていくか、フォローしていくか、お金をいただくかっていう、もちろん周りも十分に学んでおく必要がありますし、さらに言えばそもそものその考え方、でこれが私がいつも言う、大目的からの逆算、じゃあどうするか、もう大きく言っちゃえばこれだけなんですよね。これが本当に浸透していれば、いちいちなんかお客さんが取れないんですとか、会いたいけど会えないんですみたいな小さな小さな問題に一個一個につまずくことはないはずなんですよ。っていうか、そんな小さな問題一個一個につまずく人が一体お客さんの何を解決できるんだろうなって思っちゃうんですよね。はい、だから今お話した話っていうのは結構ありがちな話だと思います。ある意味行動したっていう意味で言えば、まあ、彼は立派な人だと思います。だからこれからはちょっと私も何か彼を助けることがあるかとは思います。だけど、まあ、随分遠回りしちゃいましたよね彼も。だから今これを聞いてる皆さん、リアコン参加されてる皆さんは、まあ、これを他山の意思としてですね、自分であればどうするだろうね。やはり考えるっていうことは想像力です、ね、で世の中はあなた一人で動いてるわけではなく、クライアントがいて、あなたとクライアント、ね、あなたがアドバイスするのはクライアントなんだから、クライアントのことをいっぱい想像しないといけないんですよね。もうよく成果の出す営業マンとかはお客さんに乗り移るとか、お客さんになる、お客さんの中に入るみたいな言い方をしますけど、そういうふうに自分ならどうするだろう、自分が相手の立場だったら、自分が相手の立場だったら最適な答えは何だろうっていうふうな相手の立場での考え方と、もっと俯瞰したレベルでの自分からの考え方、その両面をしっかり持っておくことで、もっと高い視点からもっと遠いところまでが見えるようになると思っています。だからそういうふうにですね、こういった事例みたいなもの、もしくは例えば普段の生活で人に、相談された話、人から聞いた話っていうのを、ただ情報を聞いて感情的にへーふーんこうした方がいいんじゃないって思うんじゃなくてですね、その一つ一つを自分が相手の立場だったらどうするだろう、どうすべきだろうっていうふうにも考える。そして自分の立場から相手にアドバイスできることは反対になんだろうとも考えるみたいにすることで、どんどんどんどんですね、実際の力、本当の意味のコンサル力っていうのがついていくと思います。では、今日の話をですね、ちょっと思い出してみて、本当に一度考えてみてください。そして今のあなたなら多分ね、すごく順調なというかですね、そんなここでつまずき、ここでつまずき、ここでつまずきっていうのがないストーリーが多分浮かぶと思います。それが大目的を達成するに至るスムーズな流れですよね。で、それを実践するために何が必要かを逆算して、その準備をしていく、それをスムーズに達成できない阻害要因があるとしたら、それはじゃあどうすれば潰せるかを考える。はい、これが基本的なコンサルティングの、まあ、思考の流れになると思います。それではもうちょっとさらにですね、周辺のことはまた次の講座でお話します。それではまた。